はい、ということで、
はい、
お便り会でございます。
はい、お願いします。
今回もいろんな方からですね、いただいておりますけれども、
はい、
じゃあちょっと初めての方からいきましょうかね。
はい、
はい、初めてのお便りですと。
ありがとうございます。
こんにちは。毎日楽しくポッドキャスト YouTube を拝見させていただいております。
あ、どちらもありがとうございます。
クラトミと申します。
はい、
先日のロフトでのライブで、トシボイさんのライブに初参戦させていただきました。
うんうんうん、
結構前かな多分。
そうですね、
オンラインライブも参加させていただきます。
ありがとうございます。
トシボイさんの T シャツも買いましたと。
はい、
林さんと同じ岡山出身のアラサー女性で、昔から都市伝説が大好きですと。
岡山、
ね、
じゃあ苦労されていらっしゃいますね。
え、
苦労されてますね。
岡山出身で苦労するの？
え、だって岡山ってね。
あ、岡山から来てんのかな、こっちに。
東京だって来てるわけ
でしょ。だって俺らのイベント来てるってことは。
そうそう。
あ、てか出身だから違う
か。あ、そうかそうか。東京住まいかもしれない
かもしれないね。自分には霊感のようなものが一切なく、幽霊を見たことも一度もないと思っていたのですが、はい、1年前のある出来事をきっかけに、ずっと忘れていた人生で一度だけ幽霊を見たことがあるのを思い出したので、投稿させていただきました。
面白い。もう
まだ面白くはねえだろ、私は岡山市に生まれ、父母弟の4人家族で暮らしていました。
岡山市か。
なんで？
いや、ちょっと
遠いの。
いや、
都会。
金持ちだな。
あ、都会なんだよね。
はい、うちと比べて、
小さい頃はいつも2階の和室で家族4人、布団を敷いて寝ていました。
うん、
その和室には布団などをしまっている押し入れがあり、
はい、
私が小学 1,2 年生くらいの時、ある夜夜中にふと目が覚めました。
うん、
ふと押し入れの方に目をやると、襖が開いていて、押し入れの中に私より少し年上かと思われる小4くらいの男の子がぼーっと立ってこちらを見ていました。うん、
はい、
不思議と怖いという感情はなく、なぜか近所のお兄ちゃんがいるなと思いました。
うん、
その男の子は T シャツ短パンを着ていて、顔はのっぺらぼうでした。のっぺらぼうというより顔の部分だけモザイクみたいにぼやけている感じでした。
うんうん、
なので表情は読み取れなかったのですが、正気のない感じで、なぜかその時私は、ああ、私には興味がないんだな、遊びたくないんだなと思いました。
わかるんだ。
いつの間にかまた寝てしまっていて、朝起きて、あれ夢だったのかなと思いました。
うん、
それから私は小学校高学年になり、ベッドを買ってもらい、家族とは別の部屋で、寝ることになりました。
うん、
そして大学進学を機に上京し、そんな出来事をすっかり忘れてしまっていたのですと。
うん、
1年前のお盆、実家に帰省した時のことです。母から、あんたの部屋のクーラー壊れたから和室に布団敷いておいたよ、うん、そこで寝てくれると言われました。父と母は1階で寝るようになっていたので、私はその和室で1人で寝ることになりました。
はい、
毎年帰省はしていたものの、その和室に入るのは、20年ぶりだったので、なんだか懐かしいなと思い布団に入りました。
うん、
夜中息苦しく目が覚めました。目を覚ますと金縛りのような状態になっていて、すぐに仰向けの私に小学生くらいの子供がぴったりと抱きついているのが分かりました。パニックになりましたが、体が動かず、その子供の姿を確認することもできませんでした。
うん、
でも間違いなく子供がぴたりと抱きついてる感覚でした。目をギュッとつむっているうちに寝てしまったのか、次に気がついた時は朝になっていました。
うんうん、
後から思い返すと、あれは私が小学生の時に押し入れに見た男の子だったのではないかと思いますと。
ほうほう、
ここからは私の推測になりますが、あの子は母親を探していたのではないかなと、そして甘えたかったのではないかなと思いました。
うん、
だから20年前、子供だった私には興味を示さず、他の子供に囲まれている私の母にも近づくことができず、20年経った今、一人で寝ていた30歳母親世代の私に抱きついてきたのではないかと。思えばあの子供の感覚は、必死に抱きついていた鼻さまいとしがみついていたような感覚でした。
うん、
あの男の子が20年も一人寂しく、押し入れの中にいたのかと思うとかわいそうな気もしますと。ただ私は二度とあの和室で一人で寝ることはないと思いますと。これからもご活躍期待しておりますと。はい、お体気をつけてくださいということでございました。ね、岡山の、押し入れにいる、
うん、
小学生の男の子、
はい、
みたいな感じのね、うん、なんか前の時にさ言ってたあのなんだっけ呪音の子、
あーはいはいはいはい、
ななんあ結局なんだったんだっけ、あ
の年男じゃなかったっ
年男だっけ、
うん、
ちゃったかな、ちょ全然結局出ずじまいだったからさ、うん、でもあの子の俺イメージだったわこの話、
わかるわかる、
なんか小学生ぐらいであ
いつもさ
T シャツ短パンでみたいな
座ってじっと見てるだけやもんね、
うん、で顔にモザイクかかってるみたいなことでしょ、
うん、
モザイクっていうか、うん、のっぺらぼうっぽい、
そうですね、
で抱きついてくると
、はい、これあのこの話に合う話かどうか分かんないですけど、モザイクでちょっと
合う
っていうのが関係ある話かどうか分かんない
ん
ですけど、
うん、
モザイクでちょっと思い出した話があって、
はいはい、
あの僕のね、友人の芸人さんがいるんですけど、
はい、
その芸人さんがものすごい男前なのよ、
うん、
で
もういるよねそういう人も、うん、
でかなり男前なおかつファンも多いのよね、
うん
うん、でまあ順風満帆かのように見えたんだけれども、
うん、
彼女だけがいなかったのよ
どういうこと、彼女以外はじゃあうまくいってたんだ、
完全にだって男前やし、うん、ファンはおるし、
うん、
で漫才なんですけど漫才やったらその事務所ライブでも結構トップの方行く し、
うん、じゃあ
そうそう、で彼女だけがいなかったのよ、でなんで彼女を
お
らんの、
ね、
って言ったら奥手なんだって言うんですよね、
あ、
うん、
まあいるよねそういう人
も、そう
そう、別に男前関係ないもんね、
うん、女性にも話しかけられないと、え、うん、ファンとかと話して、
うん、
ちょっと女性苦手みたいなのを
慣れていけば
したらって言ったら、うん、いやもうそれもちょっとね、なんか話しすぎると話しすぎたで、
うん、
なんかあの先輩とかに「いやお前もしかしてできてんちゃうん?」って言われるのも嫌だし、
まあね、
ファン絶対かんよって言われるから、ね、うん、ちょっとなーって言うんすよ、
うん、
でそいつでもアダルトビデオものすごい好きなんですよ、
あ、まあまあね、
うん、
いるよね好きな人は、
である日忙しい日が続いてね、
うん、
たまらんくなって夢に女性出てきたんですって、
うんうん、ああ夢に
女性が出てきた、
うん、女性が出てきた、
タイプの女性が出てきたんですって、
うん、
でそこでいたすんですけど、
うん、
あの30手前になって、
うん、
まだしたことないから、
うん、
夢の中で出てきた女性が思いっきりモザイク入ってたって言ってた直部に
直部にあだから AV の中でしか、
うん、そう
知らないから
本物見たことないから、
あ、そっかそっか、
局部がモザイクかかってて夢にモザイクかかるん、何でもええんちゃうんって思って起きたって言ってた、
だからそれがリアルなんだろうね、
そう、
彼のね
彼の中でね、ら知らない情報は夢の中に出てこないんだって言ってた
処理されないんだそこは、
そう
都合よく
モザイクかかってたって
言
ってた、
そうかな、うん、そうだったかな、
もう何でもいいじゃん、はっきしモザイクじゃなきゃ、うもう
でも、
うん、
仮によ、
うん、
物を知らない
と、仮っていうのは、
え、いや、あの仮漢字の仮、カタカナじゃない方ね、仮首じゃない方、
言うんじゃねえ、
はいはい、あのだから、
うん、
今ね言われてちょっと思ったのは、うん、そのものをね、
うん、
実写を見たことがないっていう段階で、
うん、
モザイクの中を想像したらどうって言われたら、
うん、
なんか絵に描けとかね、
うん、
言われたらすげえ難しくない？
難しい。どう書くかな。
どういうものになるんだろうって今思ったのよ、うん、
ね。
なんかもうさ、あれだったじゃん、あのちっちゃい頃はさ、
う
ん、聖なるものみたいに思ってたじゃん、
そう
そ
う
そ
う、
モザイクの先って、うん、
思ってた
あんなグロテスクなもんとは思ってなかったから、
ショック受ける人もいるもんね、
うん、
うん、
だからそうそうそう、
うん、
だ俺稲中とかで、
うん、
漫画でさそういうのがあったのよ、
あったあった
回が、裏ビデオを見るっていう回がさ、
グロって言って女性も苦手なんですね、
そうそう、
お前グロいんじゃんみたいな、
こんな気持ち悪いもんついてんかいっつって、
う
ん、俺らなんかこんな可愛いやんけっつって、
う
ん、
そうそうそう、
チンチンピーンって
弾
くみたいなさ、うん、回
あ
ってじゃ
あめちゃめちゃ美人捕まえてね、
そう、
あったあった、
でもあれも結局漫画の中で、うん、そのものを書くことはできないから、
うん、
結局分からずじまいなわけじゃん、だから本当に神秘だったよね、
だからちっちゃい、
どんなもんなんだろうって思った
の、ちっちゃいその人、例えば、うん、あの男性だったら息子っていうじゃん、
うんうん、
女性もだからちっちゃいその人が手招きしてるみたいな、
こっちよって菩薩みたいな、
そうこっちよって
、うん、俺ちょっとねイメージクリオネみたいな感じかなと思ってたわ、
うん、あ、じゃあだいぶ近いじゃん、
うん、近いね本当だわ、透明感があるもんだと思ってたわ、
わかるわかる、
なんか、
うん、
すごい透けてるみたいな、
俺はマジで言うとあの水族館のさ、うん、アクアリウムみたいなのあるじゃん、
うん、
あんな感じだと思って
当に分かんないよ。だからどう作るのそれ。
あのアクアリウムがあってなんか海の中は歩けますみたいな、
うん、はいはい、
あるじゃん。ほんまもう全なん自分の目が見える全方面の海の中みたいな、あんな感じだと思ってた。
もうあの宇宙みたいなことね。そうそうそうそう、プラネタリウムとか、
う
ん、
そう、
うん、いやそうよね、
うん、
だからあの絵描けって言われたら難しいだろうなって思った。そのね20、30手前の童貞の子もさ、うん、そうだと思うよ。
今だからさ、東京の住んでるその男の子に魚描けって言ったら切り身描くって言うじゃん。
ああそうなんだ、
うん、魚描かんと切り身描くんです
って。スーパーの状態ってこと。
そうそうそう、切り身描くんですって。その男の子たちに切り身じゃのってほんまのその生きてるうちの魚描けって言われたら描けるんかな、うんうん、
まあ、ね、想像できないだろうね。
海のもんとも知らんのじゃん、うん、もう魚が。
そうだろうね、
うん、
だうなぎとかアナゴなんてもう想像もつかないだろうね。
あんなにょろにょろしてる気持ち悪いやつだと思ってないでしょ、ね、
そっか、
うん、
それだから どうなんだろうね。それ
人が書くんじゃん、ほんまに。
いいことなのかな。
動物書くんじゃん
、ね、
うん、
へえ、ちょっと それ今すごい話してて思ったわ、
うん、
今の子ってどういう、もう知ってるんだよね。でも逆に
そうそう、
あの簡単に見れちゃうから、うん、ネットで。
だから三浦淳さんが言ってましたもん、ネットが普及して父離れしてないっつって、
うん、そうなんだ。
だからお母さんの父から離れたら、うん、すぐに携帯電話を与えられて違う人の父見れるから、うん、
見れるよね。
父離れできてないんですずっと。でも我々は父離れできていると、
うん、
要は何も見られない状態があったから、
うん、
隣町まで行って本買うとかしない限り見られないと、う
ん、河原で捨ててあるのを見るとかね。そう
そ
う、う
ん、でもそれは中学校上がってからじゃん、
うん、そうだね。
でだから小学校とか中学校低学年っていうのの欲を満たす方法っていうのはなかったと。
ないね、確かに
ね、
うん、
あの難しい方法を取らないと、
うんうん、
捨ててるやつ見るとかね、さっき言ったみたいに、うん、だけど今の子はもう自分の携帯ですぐに調べられるから。
そうなんだな、
完全なる父離れができてないんだと、
うん
うん、
なんか面白くないなって思っちゃうんだよな。
だから全然大人とは認めないって言ってた
全員じゃん。じゃあもうほぼ
若い子はね、
平成世代全員じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、
って言ってましたね。面白いこと言うなってやっぱ思って。
なるほどな、
三浦淳さんはね、うん、
かかってるけど、
うん、
ちょっとそんな感じになっちゃう。あ、じゃあね、
はい、
ちょっとそれにまつわるじゃないけど、ちょっとね近しい話があったな。
いいですね。
それをもうじゃあ、
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは、
はい、
いつも楽しい配信ありがとうございます。
こちらこそ。
実は前々から少し気になっていたことがありまして、
何でしょう、
メールさせていただきました、はい、内容がちょっと恥ずかしいので匿名希望でよろしくお願いいたします、
うん、はい、希望さん。
実は前々から1ヶ月に一度から数回、
うん、
夢の中でとても気持ちよくなります、
うん、
夢の内容はあまり覚えていないのですが、
はい、
行為してるという感じではなく、
うん、
突然あ来た来た、いつもの気持ちいいやつが来たという感覚でしょうか
はい、はい、
その感覚とともに気持ちのいい感覚に陥ります。
おお、
夢から覚めてもしばらくは気持ちいい感覚は残っており、余韻も楽しめますと。
うん、
以前岸本さんがお話していた、肉体から離れての性行為をすると現実より気持ちいいらしいと言っていたのがいつも頭をよぎりますが、
うん、
肉体を出ている感覚はありませんと、
うん、
月に一度は必ず訪れるので、
うん、
生理周期と関係してるのかなと思い調べてみたことがありますが、
うんうん、
そのような例は見つけられませんでした。都市ボーイズのお二方、そして奥様、このような話を聞いたことまたは経験されたことはありますでしょうか。少し恥ずかしい補足情報ではありますが、私は生身の人間との性行為に対しては不干渉ではないかと思うほどあまり気持ちよさを感じず苦手でしたと、セックスグルになる人の気持ちが理解できず、
うん、
あれの何が気持ちいいのと思っていましたが、
うん、
生身の男性があの気持ちよさを毎度提供してくれるならそりゃセックスグルにもなるわと納得ですと、
うん、
ちなみにこの現象が生理周期に関係しているのであればもうすぐ閉経を迎えるであろう私はもうこの世には楽しみも喜びも見出せませんと。
いやあるでしょう、他にたくさん
お二人から何か希望につながるお話をお聞かせいただけたら幸いですということで、はい、ね、匿名希望の方なんですけど、
はい、
はい、まずだから、
うん、
なんていうのかな、夢の中でもうオーガズムみたいなことね、
うん、そうね、
とんでもない快楽を、
うん、
月1程度、
うんうん、
1から数回程度あると、うん、でまず経験されたことはありますでしょうかということなんですけど、うんうん、あります？
ない。
ないっすよね。
僕はないっすね。
僕もないっすけど、
うん、
ちょっとなんか思い当たる節はあって。
なんすか。
これね、俺多分催眠オナニーだと思うんですよ、ね。
催眠オナニ
ー？うん。催眠。
催眠？
うん。
いや、わかんない、それ。
催眠オナニーって聞いたことない？
ない、聞いたこと。
脳でするオナニーみたいなやつなんですよ。
あ、それは知ってるわ。
で、
うん、
いわゆるそう、直接的な、
うん、
行為ではなく、うんうん、脳みそでまあちょっと、うん、いわゆるオーガズムを感じるみたいな、うん、方法があるんですよ。
あのアマゾンプライムのカリギュラで見たわ。
あ、本当に？
うん、なんか、うん、来てるゲストの女の子が触らんと私オーガズム達せますみたいな。
あ、そうなんだ。
で、もう目の前でしてましたよ、う
ん、ドライオーガズムとかいろいろ言うんですけど、うん、
はい、
これが結構ね、あのいわゆる催眠っていうやつに関して言うと、うんうん、それ専用の音楽とかがあったりするんですよ。
そうなんだ。
で、その音楽を聴いてるとその状態に陥りやすいんだけど、
うん、
それが音楽、いわゆる普通の音楽の人もいれば、
うん、
なんかのその声みたいなものとかに反応する人もいるし、そうだ、それぞれちょっと違うんですよ、
うん、
で、それをきっかけにそのモードに入るっていうか、うん、で、月1から数回って夢の中でって言ってんだけど、うん、夢とそのなんていうの、合間、うん、現実の間みたいな時に達しやすいって聞くんですよ、
うん、
だから多分それになってんじゃないかなと思って、自然と、
はいはい、
で、音楽とかで聞きながら寝たりとかすることあるじゃないですか。
ない。
あ、ない？
うん。
結構俺らのポッドキャストもそういう使われ方かなりしてるっぽいんだけど。
まあそうですね、僕、ラジオはあるけど音楽は絶対ない。
あ、ラジ、あ、まあそうね、うん。俺らはラジオに近いから
、うんうん。音楽はないっすね。
あ、そうか。
一度もない、今まで。
まあラジオもでも似たようなもんでしょ、うん、まあね。うん。なんか聞いてる方が落ち着いて寝れるみたいなのってあるじゃないですか。うん、
そうそう、それはある。
で、それみたいなことやってんじゃないかなと思って、
うん、
で、月1のなんかあんじゃない番組が、
あ、それをじゃあ流しながら
聞いてて、ちょうどそれ聞くととか、
うんうん、
なんか癖になってんじゃないかなと思って、それ自然と、うん、で、それに関して言うと、あのやっぱり普通の行為より全然気持ちいいって言いますね。これを知ってしまうと普通のできないっていうね、はい。
ちょっと希望になるような情報ありませんかって言われたから、うん、ちょっと僕言いたいんですけれども、
希望、
うん、
その、あ、これがねなくなったらもうやることないと
閉じてしまうからみたいな話されてたんですけど、うん、
てて
ある政治家さんがいらっしゃいまして、
うん、
女性の政治家なんですけれども、結構年配なんですよ、
うん、
で、その人が海外行った時に、
うん、
まあ、性的接待、性接待を受けたんですね。
女性が受けた、う
ん、女性の議員さんが性接待を受けたんですよ、
うん、
で、その人っていうのは性接待を受けるためにある国に行くんですね。もうそもそもそれが目的、
うん、目的なんだそれ
は、はい、
うん、
ただそこでその女性にあてがわれるとか用意されるのは全員今まで軍隊の人なんですよ。
軍人ってこと？
軍人、
うん、
で、陸より海って言ってた。
うん、陸よりマリーンの方が
そうそう
インド
がいいらしいんですよ。
なんで？
わかんないんですけど、それはね、
あ、理由はわかんない。
そう、まあ、その人に聞いたわけじゃないから、
うん、
で、僕が聞いたのはそれを斡旋しているというか、そこをつなげている、まあ、
うん、
中堅の議員さんに聞いたんですけど、
うん、
全然その人は、
うん、
あの年取ってからの方がいいって言ってた、
うん、
年取ってからの私感じるようになったって言って、気持ちいいって、で、どんどんどんどん上がってるんです、うん、だから死ぬ時めちゃめちゃ楽しみって言って
る。うん、あ、でもね、女性はそうって言うわ。
言うよね、
うん、
うん、
女性はね、性欲もあの上がる傾向にあって、
はいはい、
うん、男性がむしろ落ちるから、
感度もとかでしょ。
そうそうそう、
うん、
だから女性が不倫になるっていうのは結構そのパターン多いらしいね、うん、男性の方がついていけなくなるっていうか、うん、
うん、その議員さんが言うにはですけどね、なんかもうすごい、うん、で、その海軍を連れてレストランとか行ったりするのよ。
へ
え、うん、いろいろ連れて、ですごいお気に入りの海軍ができたらその人にむちゃむちゃいいスーツ買ったりするんですって。
叶姉妹みたいじゃん。
それがその国のお金でね、
うん、税金で、
そう、税金で、すごいなって話を聞いて、それが本当かどうか分かんないけれども結構えぐい話やなと思って。
それはね、許されざる行為ですよ、
うん、そうですよ、
男買うのに金使われてたら。
そこじゃなくって、 あの僕が注目してるポイントは、
うん、
年取った方が勢力も増すし、ね、感動も増すよって、うん、だから全然その大丈夫だと思いますよ、う
ん、いやでもそうよね、
うん、
機会が減るかもしれないけど、
そうですね、
1回のあれはすごくなるかもしれない
から、幸せどんどん続いていくと思います、
うん
うん、
なんでね、あの楽しみにしていてください、はいはい、さあもう一個いこうかな、じゃあ、
ね、は
い、じゃあ次いきます。下野さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは、
視聴歴の浅いリスナーですが、お便りを送りさせていただきますと。
みんな一緒です。
コロナ自粛中にトシボーイズさんの YouTube チャンネルを発見し、それからあれよあれよとお二人のポッドキャストの過去ログを聞くことが日課になりました。
おはようございます。
私も小さい頃からオカルト、心霊、宇宙人の話が大好物で、
うん、
いつかお二人にお便りを送ろうと思っていましたが、本日 YouTube のメリーさん回のコメント投稿を採用していただいたので、もう今日送ろうと決心しました。オカルトネームは沖縄県民怪談好きすぎる説でお願いしますそうなの、
あそう、
沖縄県民好き、
琉球怪談っていうのがあるからね。
あ、まあ、うん、ユタの話とかもね結構よく出るけどね、
その琉球でしか出ない妖怪とかもいるし、
好きなのかね。
好きなんやと思いますよ。
ところでお二人は土地に音が記憶されるというような話は聞いたことがありますかと。
なんだそれ。
この話は今年の2月、実際に私が体験した不思議な出来事ですと、
はい、
私は今仕事の関係で沖縄に住んでいるのですが、歴史的なこともあり沖縄は心霊スポットだらけな土地ですと、
うん、
観光スポットと心霊スポットが同じ場所ということが多々あります。その一つがチビチリ釜という観光バスでもよく立ち寄る戦争、うん、史跡があるのですが、
うん、
沖縄県民は日中でも一人では近づかないというような曰く付きの場所ですと。その曰くというのは、第二次大戦中米兵に囲まれた日本軍と避難していた女性や子供が何百人も集団自決したというものですと、
うんうん、
沖縄の言葉でガマイコール洞窟という意味なのですが、
うん、
私は非常に洞窟好きなため悲しい歴史のあった、場所というよりかは、うん、洞窟に興味を惹かれ、
うんうんうん、
ふらふらと黄昏時に、夕方5時頃に一人でチビチリ釜へ訪れましたと。
一人で行くのすごいね、でも ね、
もうこの話を沖縄県民にする時点で、私自身に恐怖の目が向けられますと、
うん、
まあ、それぐらいだから地元は行かないってことだね、
うんうん、
チビチリ釜に到着すると近隣の駐車場に止まっている車はなく、周りに人がいないように思われました、うん、しかし洞窟へ降りる階段に近づくと、ガヤガヤと大勢の人が話す声が階段の下から聞こえてきました。てっきり観光バスで大勢の観光客が来ているのかなと思ってしまうほどはっきりとした人のガヤガヤ音でした。
うーん、
あんまり人が多いとじっくり見れなくてやだな、観光バスでどこ泊まってたんだろうと考えながら階段を半分くらい降りた時に気づきました。階段を降りた先、洞窟付近には誰もいなかったのです。
おー、
はっと思って再度耳を澄まし、よく音を聞くと、史跡を説明する看板の付近ではなく、さらに下の小川のような場所から音が聞こえることに気がつきました、
うん、
もうこの時点ではワクワクが止まりません。大興奮です。
すごいな。
私は見える人ではないので、恐怖心よりも不思議体験を自分がしていることへの興奮が勝り、
うん、
音をさらに解析しようと階段を降りました。
はいになっちゃってんだ
ね、階段みたいなのを体験してるからね、
うん、
じっくり聞いていると音は3種類ありました。1、太い男性の声で呼びかけるように叫んでいる音、
うん、
2、若い女性の悲痛な金切り声のような音、
うん、
3、子供の泣き声のような音、
はい、
もうこの3点を聞き分けられた時点で、ああこれはここで起きたことの記憶なんだとなんとなく感じられました。実際ずっと音を聞いているとザザザザザと電波の悪い場所でラジオを聞いているようなノイズがあり、
うんうん、
実体のあるものから発せられる音ではないような印象も受けましたと。霊的な怖さも感じられず、ただただ録音された音を聞いているような時間でした。 で最後階段を登って帰るときに一気にボリュームが上がったように音が大きくなったときは少しビビりましたが、総じて心霊体験というよりは不思議体験という感じで嫌な感じではありませんでした。同僚や友人にこの話をするとものすごく怖がられ、キーの目で見られますが、個人的には分析の余地のある話だと思っております。土地が音を記憶して再生したものを私が受信したと思うのですが、他に似たような話ありますでしょうか。
はい、
ぜひお二人の見解聞いてみたいですと。お二人のご活躍応援してます。27日の配信イベント頑張ってくださいということでございました。
うん、
ね、まあ心霊スポットっていうのかな、
うん、
に音が記憶されていたというふうに、
うん、
まあ何だっけ、沖縄県民怪談好きすぎる説さん
はね、はい
はいはい、思ったということなんですけど、うん、ありますこういうこ
と。あります、むちゃくちゃあります。
うん、
東北の怪談があるんですけど、
うん、
津波にさらわれたじゃないですか。今でこそ、その復興、まあ、全部はしてないですけれども、まあ、前よりはね全然復興してて、まあ、東北階段っていうのがあって、それで聞くとなんかね、まあ、流されて津波にね、
はいはい、
流されて、で自分の家に帰ろうと思うじゃない、ボロボロになってるけれども、
まあまあね、そこにしか戻るとこないし、ね、
こうなってるかなとか、うん、あと自分が大事にしてたものが要はさらわれたけれども、どそれどうなってるかなとか、うん、それを、まあ、取り戻しに行きたいみたいな感じで行ったら、
はいはい、
その時の波の音が聞こえたんですって。その近いとかじゃないんですよ、浜が、
うん、
じゃないんだけれども、そこで津波のもううわーってさらうようなものすごい音聞こえたって話ありましたよ。
じゃあもう実際に津波が起きた時の感じを、
うん、記憶して
たのか、
そう、それで言うならば音を記憶していて、その時にその人が聞いてしまったんじゃないかっていう話とか、
なるほどね、
ありますし、あと事故物件とかもそうじゃん、そもそも。
そっか、
うん、
まあ、人の声も入ってるしね。
そうですね、すごい
人の声もだからよくあるもんな。
うん、で、まあ、僕もちょっと今取材してると言えないんですけど、そこもあるその殺人鬼が住んでた場所で、
うん、
その家の中じゃないけど、その近くで人殺しまくってるんです、その人がね、
うん、
でやっぱりその時の音聞こえるって言ってた。
その時、
その人を大量虐殺した時の、
うん、
叫び声とか、
ああ、悲鳴が、
悲鳴銃声とか聞こえるんですって。それは知らんとその人は住んでたんですよ、気持ち悪いなって思いながら、うん、でいろいろ調べたら、僕が、
うん、
その人の家は、まあ、ある殺人鬼の家だったんですよ。
うーん、
でそれ言ってたやつ、
うん、
あ、もしかしてその殺人鬼が殺した時の音がそこで
残ってんのかなと。
そうそう、今思いますけどね。
なんだろうね、どういう仕組みで残るかはちょっと分かんないけど、
あれなのかもね、コンポなのかもね。
コンポ、
何言ってんの。
いやいや、
マジで
別に ないなら出さんでもいいよ。その
コンポ、
うん、
コンポって言いました。
コンポって言ってたね。
何言ってんのマジで。
えここでもなんかの記憶が残ってんの。コンポの記憶が残ってた。
コンポの記憶って、
コンポって言ったやつの記憶が残ってたってこと。
MD コンポね、いや分かんないけれども、うん、
なんだろうな、なんかあんのかもね、
収録してるというか音をね、
うん、
部屋自体が。
そうね、難しいな。でも、
うん、面白い。
ちょっと原因は、うん、まあちょっと分かんないな、
うん
うん、でもまああるのはあるって感じだね、
うん
うん、そこまですごい珍しいかっていうよりかは、まあちょくちょくあるらしい。
ありはするけど、その大勢の声聞こえるっていうのはすごいけどね、
うんうん、ていうか聞き分けられるのが俺すごいなと思ったの。
そう
そんなにはっきりと聞こえるんだと思って。
姿が見えないだけって感じよね。
ガヤガヤしてるとかはよくあるじゃん、
うん、
子供たちっぽい声がとかさ、
ね、うん、
しっかり聞き分けられるってのは、
ね、それはすごいわ。
すごい音量よね、うん、ボリュームも
霊長ですよ、
はい、ということで、うん、ね、ぜひ沖縄行ったら行くかもしれないなという感じでございますけども、じゃあこんなところでお便りはいいかなと思うんですけども、はい、なんかお知らせあるんじゃないですか。
ある、
はい、
7月の3日なんですけれども、
はい、
僕出させてもらっているカイパというですね、
はい、
イベントございます。ノブさん、大赤身のノブさんと、
うん、
てか大赤身のノブさんっていうかあれか、七不思議の大赤身のノブさん。
大赤身のノブって、
うん、七不思議の大赤身のノブさん、
ね、
とプラスチックの一丁さん、
うん、
ピッコロの真似する人ですね、
うん、
ドラゴンボール芸人で、
まあ芸人さんね、
そう、うん、その二人が あのやっている芸人さんだけ集めて怖い話持ってるね、
はいはい、
で一堂に会して怖い話をしていきましょうっていうライブがあるんです。それがカイパっていう名前のライブなんですよ、
うん、
で7月3日にこれもですね、無観客有料ライブをまた行いますの で、 でそこに僕も参加させていただくので、
はい、
ぜひぜひちょっとねご覧いただければなと思います。
はい、
うん、
それは詳細はどこで見ればいいの？
それは、まあ、SNS とか何でもいいですけど、うん、Google でもいいですけど、
カイパで調べ
る、カイパで入れていただければ、はい、あの詳細出てきますので、
はい、
はい、ご購入をお願いいたします。
僕らですね、そのイベント有料、うん、イベント、
はい、
終わってるんですよ、
うん、
なんでただその数日間アーカイブは残すということでございますので、
うん、
はい、まあちょっとね行けなかったとか、うん、そのタイミング無理っていう方はぜひそれを見ていただければ、
そうですね、
まあ、内容変わらないと思いますので、はい、はい、あの、うん、会員チケットみたいなのかな、
ね、
買っていただけると見れるようになるということでございます、はい、詳細は、見てください。ツイッターなどございます。はい、
はい、
以上でよろしいでしょうか。
はい、です。
はい、締めます。今回のえ何だ
い、いや言わねえからだよ。スタートが遅いからだよ。
だ
パーンって鳴ってんのに 100m 全然走らねえからだよ。おい鳴ってるよって背中押したんだろうが。
いやさ、そんな間開けてないからね、言うほど。
いや開いてた
よ、ほんとせっかちだね。
開いてたよ
田舎もん、ほんとせっかち。はい、
ドゥドゥビドゥバドゥバ。
いやいや、はいはい言わんと、
言わなってもでしょ、
うん、
それじゃんやっぱり。
気持ち悪いわ。
それだよ、それやってんだよ、それやってんのよ。
はい、じゃあ行きます、締めます。
いや言えやはよ。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。